ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声。この番組は日頃出生前診断を専門としてクリフム出生前診断クリニックで仕事をしているドクタープーが自身の妊娠、出産、子育ての経験と産婦人科医としての経験を生かして一人でも多くの方が笑顔になるための役立つ情報をお届けする時間です。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。どうぞ最後まで
お付き合いください。皆さんおはようございます。クリフム出生前診断クリニックのドクタープーです。
アシスタントの桑原あずさです。さてプー先生、もう2月に入りました、はい、あっという間ですね。
はい、
はい、そんな1週目は毎回豆知識としていろいろなことを教えていただいております、
はい、
今回は妊婦さんですね、うん、マタニティのママが食べたものが赤ちゃんに影響してしまうのかというようなことを聞いてみたいと思っています、う
ん、はいはいはい、はい、なんかね、昔からよくあんた妊娠してんだからお腹の赤ちゃん分まで2人分食べなさいっていう、おばちゃんとか、うん、おばあちゃんとかいるじゃないですか、はい、まあ今もいらっしゃるかもしれないんですけど、まあ実際2人分食べなきゃいけないのかっていうと、それはまず間違いですよね、う
ん、間違いなんですか。あとね、プー先生、はい、ちょっと辛いキムチとか食べてごめんねごめんね辛いよねとか流れながら食べてたんですけど、
もうそんなこと言ったらもう韓国の人はやっていけなくなっちゃいますよね。
食べてて美味しいね、今の美味しいよねとかって喋りながら食べてたんですけど、はい、味わいとかないですよね。
まあそうですね、はい、その何を食べたから赤ちゃんがそれでその影響されるかっていうと、うん、まあ実際問題、そのお母さんが口に入れます、うん、それが食道を通って胃に行きます、胃である程度消化されます、はい、そしていろんな栄養分が腸からこう吸収されますですよね、
はい、
でそこまでいくと、じゃあキムチって辛いままなのかっていう話もあるじゃないですか。
本当に聞いたら当たり前だなと思うんですけど、
です よね、
うん、でもね、なんか熱いものとかシュッと飲んで熱っびっくりしたよねごめんねとかねやってたんですけどね。
それはね、あずささんだからやってたんだと思うんですけど、
結構やってる人多いと思いますよ。
いやでもね、まあその熱いもの飲んだりとか、まあ、冷たいもの飲んだりとかっていうのが、うん、じゃあ直接赤ちゃん影響するかっていうと、冷たいもの飲んで確かにお腹が冷える、
はい、
でその冷えることから例えばその下痢をしてしまうとかですね、うんうん、お腹の調子が悪くなってしまう、でそういうのがまあ多少影響することはあります、うんうんうん、でも冷たいもの飲んだら赤ちゃんがうわ寒いみたいなことがあるかというと、それはまずない。
もうね、聞いたらそうだよなと思うんですけどね、うんうんうん、こうなんか自分ともう一心同体一心同体でしょ。なのでなんかこう自分が感じていることは赤ちゃんも感じているっていう、こういう感覚になってしまうんですよね、
はいはい、いやもうそれは ね、でもそういうふうに感じれるお母さんというのは素晴らしいと思いますよ。
うーん、
はい、やっぱりその赤ちゃんのことほったらかしで自分が食べたいもん食べ、何したいもんしてみたいなことをするよりも、常に赤ちゃんのことを考えてこうしてあげた方が赤ちゃんいいかなとか喜ぶかなとか思いながら食べるっていうね、そのそういう気持ちとかですね、うん、そういうのっていうのはすごくいい、まあ、言ったらその体内環境をまあいい状況にするのに、例えば怒ってばっかりの妊婦さんとニコニコ笑ってる妊婦さん、どっちがいいと思いますかって言ったら、当然ニコニコ笑ってる方がいいと。まあそれはもうね、それが直接に赤ちゃんに笑わせるとかなんとかっていうような影響を与えるわけじゃなくても、やっぱり怒りっていうのがあると、やっぱりその怒りの時にいろんな物質がまあこう出てきたりとかですね、でまあそれがまあいいストレスになることも、それはもちろんあるかもしれないんですけれども、やっぱり怒ってばっかりの人よりはニコニコ笑ってる方がいいっていうのはもう、それはまあなんとなくわかるじゃないですか、
はいはい、じゃあ、はい、あとはね、多分それもそうだよねって、はい、プー先生の話を聞いたらそう思うんだろうなと思いながらも聞いてもいいですか、
はい、
例えばこうバナナばっかり食べてたとしてね、うんうん、 で生まれてきてバナナが好きだったら、もう妊婦の時バナナばっかりは食べてたもんね、だから好きなんだよねとかいうのはたまたまですか、うん、
たまたまですね、
やっぱりそうです、
はい、
こうなんか、いやバナナエキスがこうなんか赤ちゃんにお腹の中の赤ちゃんがもうそれが好きとかそういうのではないです、
ではないと思います、それはね、
エキスってなんだよって話ですけど、
まあ、普通に常識的に考えると、はい、ママがバナナいっぱい食べてました、うん、そういう人は生まれてからも多分ママはバナナ食べてるんですよね、
あーなるほどなるほど、
そうすると、子供さんにもやっぱりバナナを与える機会、ね、機会が多くなるじゃないですか、うんうん、そうするとなんとなくママが好きなものって子供も好きになりません、
う
ん、
そうです、おっしゃる通りです、
ね、ママが、うん、おやつが好きな人は子供もおやつ好きになる、
うん、傾向ですね、
そう傾向がありますよね、うん、やっぱりママが好きなものって子供もやっぱ欲しいわけですよ、なのでママがそのバナナが大好きっていう人は子供もバナナが大好きになる傾向はどうしてもあるかなと思うので、うん、お腹の中にいる時食べてたからというよりは生まれてからもやっぱり食べてられるからなんじゃないかなとは思いますけどね、
でも、
は
い、今聞きながらすごい都合いいこと考えてて、はい、バナナがそれで万が一嫌いなこれになったら食べ過ぎたんだよねなんか言ってそうだなと思って、
そうです、ね、
どっちにしろなんかこう一緒に味わっているって思ってしまう感覚が変わらないな、まあそうですね、あ
でもそれは別にあの感覚としては非常にいいことだと思うんですよ、やっぱりそのさっきも言ったように赤ちゃんのことをいつも考えているっていうそういう気持ちを持ってるっていう人はですね、はいはい、やっぱりその生まれてからも赤ちゃんに対する気持ちっていうのは常に常に赤ちゃんの方に向いてるっていうことになりますので、うん、それはそのすごくいいことだと思うんですよね、はい、
あのそちなみにちょっと話変わるんですけどね、うん、あの私ちょうど一人目の子供が10月生まれで8月がすごい臨月のこうもう夏のね、
はいはい、
10月の初めの生まれだったので暑かったんですよ、なのであのかき氷ばっかり食べてたんですね、はいはい、そうするとこう生まれた時に赤ちゃんってこうなんか白い膜みたいなの張ってません体全部、
はいはい、
でそれを見て祖母とか私の母が冷たいもんばっかり食べてたから自分の身を守ってたって言って、まあ、これは何でしょうあのって思ったんですけど、はい、そういう傾向はあるんですか、なんかちょっと白いのなんか被ってませんか、
そうですね、
赤ちゃん被ってるとかついてますでしょ、
胎児って言って特にあの成熟した子供さんです、
胎児どんな字書くんですか、
あの胎児の胎ですね、月変に無書いて口書く、
まあ、赤ちゃんの体ですね、
はい、に脂肪の脂ですね、
月変の脂肪の脂、
はいはいはい、で、うん、その胎児がついているっていうのはこれはもうあの未熟児の子にはついてないんですよ、それとか早産した子供さんっていうのはもう全然それがついてないんですけど、10ヶ月まで行って結構そのちゃんと発育した子供さんっていうのは結構その胎児でこうベタベタなんかこうあの洗っても、あの綺麗になんか取りきれないみたいな感じのこう、
ね、
そうですね、なんかもうバターをベロッとこう塗ってですね、あの塗ったみたいな感じの、はい、そういうのがついてるかなと思うんですが、まあ、確かにそれはねあの胎死って言って、まあ、体から、まあ、赤ちゃんってまあ羊水の中いますよね、でもちろん羊水を飲んでおしっこして羊水を飲んでおしっこしてって言ってこう羊水を浄化はしてるんですけれども、はい、やっぱりこういろんな老廃物とかが出るわけですよ、でうんちはしないんですけども、やっぱりいろんな老廃物とかが出る、でそういうのがやっぱりこう体にこうつく、
老廃物はどこから出るんですか、は
い、体の、まあ、その皮膚とかですね、
いろん
な
ところ
皮膚も生まれ変わるじゃないですか、
はい、はい、
なのでやっぱりそういうので、まあ、いろんな物質がですねこういろいろと溜まってたものがこう体に くっついてるっていうのもあるんですけど、まあ、そういうのがついてて、まあ、あのそれが、まあ、一つの説としてはその体温をちょっと維持するんじゃないかとかですね、
じゃあ穴がち間違ってないですね、かき氷食べて体温を維持する、はい、まあ、何の信憑も、ね、あの
でも
ないですけど、
梓さんのあのご家庭の松田さんも含めてお母さん、はい、おばあちゃんっていうこの、あの皆さんこうあの似た感覚を持ってらっしゃるんだろうと思うんですけども、でもそのあながち間違いではなくって、うんうん、だからそのいろんな説があって赤ちゃん生まれた赤ちゃんをすぐお風呂入れるかどうかみたいな話があるじゃないですか、
なんかお湯につけたりしますよね、
はい、すぐまあちょっともう血もついてるしもう汚いからって言ってすぐこう洗いましょうって言ってお風呂に入れる、まあ、病院もあればその胎死とかくっついてるのはこう自然な状態ですから、赤ちゃんの体温もね保たれてるので、あのこのままでしばらくねお洋服あの着せて、あの今の羊水の中の環境からこの空気の中の環境にねちょっと合うまでお風呂も入れずに、あのちょっとあのしばらく置いときましょうってするような病院もあったりとかする、まあそれもだからあながち間違ってもないのかなというふうに思うんですね。だけどまあその大元があずささんが氷をたくさん食べてたから からかと言われると、うんうん、まあ、さん、あなたが食べた氷はですね、あなたの喉を通るときに、ああ、冷たいとか、ね、はい、口の中入ってるときに、冷たいとか、頭痛いとかってなるかもしれないですが、胃の中に入って、はい、胃の中で、まあ、人間高温動物ですからね。
本当ですね。
はい、はい、なので、うん、まあ、温度は、まあ、こう一定に保とうとするんですよ、うんうん、ただすごいガンガン食べるとどうなるかっていうとちょっと分かんないですけど、うん、例えば雪山の中にずっとね、はい、人間がいればそれはもちろん低体温になりますよね。
そうですね、
はい、そういう状況になるともう体の芯まで冷えちゃうので、はい、そうなると赤ちゃんの環境まで冷えてしまうということになりますから、うんうんうん、はい、そこまで行くとよろしくないんですが、まあ、かき氷を食べてちょっと冷たいものばっかり食べてたよぐらいの感じだとそれで赤ちゃんがこう環境が変わるってことはあんまないかなと。
なんか食べ物でそこまで影響しないよということですね。
そうですね、う
ん、どちらかというと、はい、食べたものがすぐに赤ちゃんに影響するというよりはお母さんの母体自体に
こう、そう
ですね、悪影響があると、はい、ちゃんとしっかり育てていくことができなくなるかもしれないよっていうことですよね。そうですね、きっとね、
はいはい、
もうなんか理解はしているんですけど、はい、もしかしたらもしかしたらってね、はい、多分おそらく私と同じようにへーと思ってる人いらっしゃると思います。
そうですよ
ね、はい、そんなことないですか。ほら、
そうですね。はいはい、うん。でもやっぱ患者さんにも聞かれます。こういうのばっかり食べてたらいけないですかみたいなことはやっぱり聞かれるので、うん、やっぱりこう皆さんこうね、頭では分かってても、やっぱりなんかこう私なんかこればっかり食べてるわ、みたいなのに罪悪感を感じてる人とかもいらっしゃると思うんですが、うん、大丈夫ですから。
はい。はい、よかったです。はい。つわりの時とかね、何も食べれなくてこだわって一つのものだけでも、
そうです
ね、食べるより、食べないよりはいいかもしれませんもんね。
そうですね。アイスクリームしか食べれない人は全然それでも栄養取れてますから。
本当ですね。
はい。
はい。はい、ありがとうございます、はい、今回も豆知識大変お勉強になりました、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
この番組では毎週抽選でお一人にプレゼントをお送りしています。プー律子先生のご著書です。先生、どのような本になりますか。
はい、幻冬舎出版の私の著書ベイビーシャワーになります。
はい、プー先生のサイン入りです。今この場でね、スタジオで書いてもらっていますよ。小さな命と向き合った出生前診断9つの物語です。番組へのご意見ご感想をお書き添えいただき、エンディングでお知らせする宛先までご応募ください。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスはドクタープー dr.pu@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪ドクタープーに聞くお腹の赤ちゃんの声までお寄せください。こちらの番組はアーカイブで発信もしております。プー先生のホームページの方でもね、
はい、
後から聞いたり、あとはちょっと記事なんかでどのようなお話をされているのか読んだり、 Facebook ページなどでも後から見直していただくこともできます。ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいね。今週も最後までお付き合いくださりありがとうございました。
ドクタープーと
桑原あずさがお届けしました。
また来週お耳にかかりましょう。